堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は眼科医の有田玲子さんをゲストに迎えて、目のトラブルと健康テーマにお送りしています。有田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2週目の今日は目やにの原因と対策と題して伺ってまいりますが、まずは先週の復習ということで、先週ドライアイについていろいろ伺ったんですけれども、まず病院に行く前に自分で特に心がけたいこと、対策について教えていただけますか。
先週ご紹介させていただいた温め、それからまつげの周りを洗う、それからまばたきをしっかりする、そして最近の国際的にもホットトピックスなのが保湿する、目元を加湿するという、目元専用の加湿器っていうのは最近注目されてるんですけれども、目の周りの湿度を上げるっていうのが環境を整えるという意味で最近は注目されているものです。
目薬なんかで水を補ったり、目の周りを温める、そして保湿、
はい、
これが三大気をつけたいこと、はいはいね、ということになるのでしょうか、はい、さあ今日のテーマでありますけれども、目やにってそもそも何なんでしょうか。
目やには毎日出てても不思議じゃないんですね。よく患者さんに、先生目やにがっておっしゃって LINE される方いらっしゃるんですけど、まず私が聞くのは目やにの量ですね。どれぐらい出てますかっていうのと、
は
い、
色、
硬さ。どうしてかと言いますと、目やには実は生理的範囲内で出るものでもあるんですよ。目の赤とも私たち考えているんですけど、目の一番表面にある角膜っていう新陳代謝が非常に盛んな細胞がありまして、うん、そこが3日から1週間でどんどん生まれ変わるんですね。
随分早いですね。
早いんですよ。
皮膚よりはるかに早い。
早いんです。で、どんどん新しいのに生まれ変わるので、生まれ変わった細胞ですね。捨ててゴミになった残渣というか、残りカス。それが出てくるので、それはもう生理的変動内で、出た方が逆に新陳代謝活発でいいですねっていう感じなんです。
目やにがですね、量がどのくらい出ますか、はい、って聞かれた時に、なんて答えていいかわからないんですけど、はい、皆さん一般的にはどんなふうにお答えになるんですか。
最初おっしゃったみたいに、目が開かないぐらいっていうのはすごいいいヒントです。目が開かないぐらいって言われたらやっぱりちょっと病的です。もし新陳代謝内で出てる目やにでしたら、ちょっと目頭に硬いのがちょっととか、小指の先端ぐらいちょっととか、うん、でそれがすごく硬くて白いですみたいなんでしたら、うん、細胞のカスですので全然気にしなくて大丈夫、逆に健康な証拠ですって感じなんですけど、目が開かないぐらい出る、ベトベトしてる、黄色いとか黄緑とか色がついてる、そういったのは病的なサインですので、ぜひ眼科の先生に受診してきちんとした治療を行わないとダメです。
どういう疾患が考えられるんですか。
結膜炎は一番多い、はい、でそれ以外に角膜炎っていうのもあります。角膜に傷がついてしまって炎症を起こしている場合、それから眼瞼炎って言いまして、まぶたのことを医学的には眼瞼って言います。まぶたの炎症も目やにを伴いますので、結膜炎、角膜炎、眼瞼炎といったようなものがあります。
これは初診ではどのような診察をなさるわけですか、は
い、結膜炎、眼瞼炎っていうのは結構見てわかるもので、患者さんが入ってこられたらスリットランプっていう眼科医がよく使っている顕微鏡を覗かなくても視診でわかると言いますか、患者さんが入ってきたらまぶたがパンパンに腫れているとか真っ赤であるとか、はいはい、あとはもう目やにが肉眼でも見えるみたいな方はもう明らかに結膜炎であったり眼瞼炎だったりするので見てわかる。 で、もう一つ角膜炎っていうのは、顕微鏡、スリットランプを使って、角膜に傷が起きてないかとか、充血起きてないか、そういったものは顕微鏡で見る形になります。
治療としては、抗菌点眼薬とか軟膏とか。
はい、そうですね。スリットランプで見て、それの細菌を培養するっていう検査もありまして、というのは、治療の時に抗菌薬を出すんですが、抗菌薬にもいろいろ種類があるので、どの種類の抗菌薬を出すと、この目やにに効くかなっていうのを検査するために、目やにを綿棒のようなもので取ってきて、検査機関に出して、どういった種類のバイ菌かっていうのを調べる、培養という検査もあります。培養をやらなくても、だいたい経験的にこの色だったらこの抗菌薬が効くなとか、あとは8割方カバーされてる抗菌薬をまず出しておいて、それで目やにが止まらなかった場合、目やにが減らなかった場合に培養をして、さらにもっとフォーカスした狭い範囲のバイ菌に対する抗菌薬を処方するっていうこともあります。
町の薬局とかドラッグストアで、はい、サルファ剤入りの点眼目薬売ってるんですけれども、そういうのでサルファ剤が効かない菌を作り上げてしまって受診される
そうですね。抗菌薬は何でもそうなんですけど、乱用してしまうと耐性がついてしまうんですね。それは目薬に限らず内服でもそうなんですけど、まあ、軟膏でもそうですが、なのでご自身でこれはバイ菌だと思って適当なものを塗ったり、適当なものを目薬刺されたりしてしまうと、肝心な時にこれだっていう薬が効かないと困りますので、目やにでも実は眼科にちゃんとかかっていただいた方がいいです。
よく子供で目やにが出て、兄弟3人いますっていうので、はいはい、みんなご家族ご一行様が受診されることってあります？あります。
それは流行り目っていうアデノウイルスの急性の流行性核結膜炎っていうんですけども、国が指定している感染症なので、お子さんが学校とか行かれてたら1週間休まなければいけない。で、あとは大人でも、お仕事されてたらきちんとドクターの方で診断書を書いて一定期間お休みしなければいけないというものなんですけど、ウイルスが人から人に移ります。で、その移るとき何を介して移るかっていうと、涙とか目やになんですね。なので目やにを適当に取って、無意識に目やに触った手をそのまま机とかタオルとかで拭いちゃうと、次にそのタオルを使ったりテーブルを触った人に移って、で、その人が何気なくやっぱり目を触るんですよ。そうやって目やにや涙を通してどんどん人に移っていくので、ご家族はもちろんですけど、同じ職場の方とかそばにいる方は移りやすいので、そういったタイプの結膜炎は要注意です。
コロナ対策の感染症も同じですよね、はい、手洗い。
そうです、そうなんです。なので目を洗うということもすごく大事です。
目を洗う、
はい、結膜炎の予防にはやっぱり洗うことが大事です。まずお顔を洗うときに、お顔はとりあえず一周洗っていただいて、その後まつげの根元を意識して洗ってもらいたいんですね。特有の洗顔料っていうのを使うというよりは、ぬるま湯でまつげの根元を意識して内側から外側みたいな感じで横に洗う。顔ってどうしても縦に洗う方が多いと思うんですよ。だけど、はい、まつげは横に。
横に、
はい。内側から外側という感じで優しく。指の腹でまつげの根元を意識して洗っていただくと、
目頭から目尻に向けて洗う。
はい。まつげって外界の汚れをまず最初にキャッチして目の中に入らないようにしてるところなので、実はとっても汚れてるんですよ。まつげの根元に涙の油を出しているマイボーム腺の出口がありますので、そちらを清潔しないと涙の中に花粉とか油とかハウスダストとかホコリとか入っちゃいますので、なるべく朝晩洗っていただくのがおすすめです。
なんか目を洗うっていうとね、花粉症のことしか考えなかったんですけれども、はい、一般の方もぬるま湯で洗えば、マイボーム腺のところも、ちょっと柔らかくなる。
あ、そうなんです。
加湿もされてくるってことですよね。
そうなんです。一石二鳥なんです。
目頭から目尻に向けて、横にという形ですね。目やにがですね、多少出てもですね、こうやってこすり取って、そうすれば何もなかったことになってしまったような、放置しておくと、何か重篤な疾患を見逃すことってあります？
目やにが、結膜炎や角膜炎の最初のサインということもあります。なので、生理現象だったらいいんですけど、病的サインだったら最初のサインということが多いので、そこを見過ごしてしまうと、例えば角膜ヴィランって言って、角膜の傷よりももっと大きい範囲とか、角膜潰瘍って言って、異潰瘍じゃないですけど、もっと深い潰瘍になってしまうきっかけになったり、あとは角膜穿孔って言って、角膜に穴が開いてしまう。 そうするとそれを閉じるために角膜移植みたいな結構大掛かりなことになっていくので、実は目やにが出ること自体は大事なサインの一つなので、最初にご紹介しましたみたいにちっちゃくて白くて硬くて朝だけ出るとかだったらいいんですけど、目が開かないぐらいとかベタベタしてるとかちょっと気持ち悪い目やにの場合には早めに眼科を受診していただければと思います。
あとですね、感染症とかなんとかっていうと物もらいっていうのも一緒の範疇に私なんかなっちゃってるんですけれども、
はい、物もらいも大きく分けたら2つありまして、1つはバイ菌感染が原因となっている曝粒腫っていうもので、もう1つは感染じゃなくてマイボーム腺の油の塊、しこりみたいになっている三粒腫っていうのがあるんです。曝粒腫は感染症の一部なので、やっぱり抗菌薬がよく効きます。軟膏もありますし、内服もありますし、点眼もあります。三粒腫の方はバイ菌感染じゃなくて油の塊っていうかしこりによるものなので、温めるのがやっぱり効くんですよ。で、最近デモデックスっていうダニが話題になってるんですけど、まつげにダニがいて、そのダニが物もらいの原因になってる三粒腫の方ですね、油のしこりを作ってる方の最初のきっかけがダニだって言ってる研究がたくさん出てきているので、やっぱり清潔にするっていうのは物もらいを作らない一つの予防策です。
ダニですか？
はい、まつげダニっていうのが今注目されてます。もう世界で最先端のところなんですけど、ダニが原因でマイボーム腺機能不全っていうドライアイの主因ですね、8割方はそれだって言われてるもののきっかけの一つがダニって言われてたり、三粒腫繰り返される方いらっしゃると思うんですね。一個できたと思ったらまた反対の目、上できたと思ったら今度下とか、多発と再発ってあるんです。三粒腫ができやすい方はダニがいると思ってもらった方がいいです。あとまつげが抜けやすい方、ダニがいてダニがまつげの根元を食べちゃってるので、それでまつげが細くなって抜けてるんですよ。
まつげの根元を食べてる、
はい、ダニは油が大好きで、なのでマイボーム腺の出口のそばに行ってそれを油を食べてるんですね。
じゃあそこを洗うの、
洗い流すっていうのが今一番のダニ予防です。
あと物もらいっていうのは目やにって出るんですか？
出る人もいますし、バイ菌タイプの曝粒腫の方は出る方が多いです、はい、ただ目やにって言って来られる方よりやっぱり腫れるので痛いとか、あと肉眼で見えますよね、はい、鏡で見えるのでなんかちょっと気になる、美容的に気になるって言って来られる方も多いです、
うんうん、ダニですね。目を洗うということが私の中で大ヒットでした。今週のゲストは眼科医の有田玲子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、黒酢にアルファオリゴ糖が必要な理由というタイトルでお話しさせていただきます。黒酢は玄米や大麦を原料として1年から3年発酵熟成させたもので、酢酸のみならず一般的な米酢の4倍量のアミノ酸を含んでおり、様々な作用が知られています。しかしながら黒酢に含まれる酢酸の濃度が高いために、原液をそのまま飲むと胃に強い負担をかけ消化管が荒れてしまう問題があります。酢酸は抗菌活性を持っていますので、口腔、胃、小腸を通過して大腸に到達できたとすれば、大腸内における酢酸は O157 などの病原性大腸菌の感染を防止する効果で注目されているのです。世界最高峰の学術誌ネイチャーに2011年に発表されたビフィズ菌は酢酸産生を介して病原性細菌から保護できる。この論文ではまずビフィズス菌が O157 に感染した際にビフィズス菌株の種類によって生存率を大きく高め、毒性の強いシガ毒素の産生量を大きく低減できることを示しています。そしてこのビフィズス菌の作用は腸内での酢酸産生が大きく関与していることも明らかとしています。ここでは上記の検討で用いた感染予防作用を持つビフィズ菌 BL とビフィドバクテリウムインファンテス 157F 以下 BF と言います。さらには感染予防作用を持たないビフィズ菌株の BA とビフィドバクテリウムロンガム JDM 1222以下 BT と言います。の4種類のビフィズ菌株で検討しています。 わかりにくいのですが、BL と BF が感染予防作用を持つ2種で、BA と BT が感染予防作用を持たない2種の計4種という意味です。マウスの糞便中の有機酸濃度を調べたところ、感染予防作用を持つ株は持たない株に比べ、酢酸産生量が増加することを確認しています。つまり、感染予防に腸内酢酸量が関与するものと示唆されました。そこで次に O157 感染すると、腸管上皮細胞の細胞透過性は増加して、リーキーガット、腸漏れが進行しますので、その O157 感染による細胞透過性増加に対して酢酸が濃度依存的に抑制できることを確認しています。さらに O157 が産生するシガ毒素の産生量の抑制についても感染予防作用を持つ BL と BF が有効であり、酢酸が濃度依存的に低減できることも示されています。このようなことからビフィズ菌による病原性大腸菌に対する腸の保護効果は、ビフィズ菌が産生する酢酸によるものであることが明らかとなっています。ここでタイトルのクロズニアルファオリゴ糖が必要な理由の話に戻ります。前述のように、クロズは高濃度の酢酸を含んでいますので、口腔や消化管が荒れるという問題があるのですが、環状オリゴ糖の中でも、酢酸と最も相性のいいアルファオリゴ糖で黒酢を包摂すると、そういった問題は簡単に解決でき、リスクなく、そして味覚も改善されるので、無理なく摂取できるようになります。さらに、黒酢に含まれる酢酸のみならず、アルファオリゴ糖はプレバイオティクスとして、腸内細菌によって効率よく歯科され、腸内で酢酸が産生されますので、腸の保護効果としては、黒酢とアルファオリゴ糖のダブル効果が期待できるのです。なぜなら、腸内細菌によるプレバイオティクスとしては、乳糖下糖オリゴ糖がビフィズ菌を増やすことでよく知られていますが、マウスを使った実験によって、乳糖下糖オリゴ糖とアルファオリゴ糖の酢酸産生量を比較したところ、圧倒的にアルファオリゴ糖の方が勝っていることが、シクロケン培養の研究によって判明しています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化し、アルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保った小佐野のキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。小佐野のキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。